ジオもっこもこパレード。
タガプロ。
デイサービスのね、この前ほら、なんすか、クジラが魚じゃないって言ったおじいちゃんおったでしょ。
ね、
あのおじいちゃんにね、でちょっとまたいろいろあって、今度なんすかね、歴史の人物のね、当てようっていう、クイズがちょっとあって、でそれはあの紙に書いてあって、僕ちょっとそれ一緒に考えよーっと思って、ちょっとなんていうの、僕結構歴史好きやから、もう だいたいわかるはずやとか思って、でその問題一緒にやろうっていう感じでね、やってたんですよ、隣に座って。でね、これみんな多分分かれへんと思う、つれづれ草って誰が書いたかって分かります？分かんの？僕全然分かれへんかった。
歴史好きって言うたやん。
そうなんですよ。びっくり。僕が一番びっくりしました。歴史好き言ってたのに。なんですか？
昨日つ。
あれ？吉田健吾違う？
え、連れ出てくるやったっけ？
ちゃうかったっけ？間違えた。ちょっと僕もちょっと写し間違えやったらごめんなさい。
いや、そんな気がしてきた。
でも、
せや吉田健吾か。
吉田健吾さん。
すいません、間違えた。
近いやつあるんかな？なんかね、
違う、
その時代の辺。
違う。
ね。ほんで、茶道を日本になんか普及させた、あの室町時代の人とか言ったら、あの、あ、利休やとか言って、千の利休って言って、まあ、もう結構慌ててくるなとか思って、うん、で一握りの砂って書いてるのかな、一躍の砂って読むんかよく分からんけど、これは誰が書いたって言うたら、これもね、石川啄木やって言うんですよね。ほんでね、石川啄木の歌をもう読みはるんですよ。戯れに母を背負いてそのあまり軽気に泣きて散歩歩まずっていうね、こうちょっとね、ほろっとくるようなことをね、なんかあの暗唱しようってあるんですよ。すごいなとか、素晴らしいですねってちょっと他の人も聞いてたから、すごいなっていう話だから、これ石川啄木さんはなんかほんまにこれ背負って泣いたってわけじゃないらしいんですけどね、これ、うん、今の現代ではね、なんからしいですわ、ほんで、我が輩は猫であるを書いた人って言ったら、ここでちょっと怪しくなるんですよね、なんか急にね、知らんかった知らん言ったやのに、これはあれやな、文をなんか教えたりする人やったようななんか、学者のような人でありますとか、
あります。
そんなこと言い出したんですよ。あ、でもなんか、あ、確かになんか先生やってたなとか思って、はい、ちょっとは知ってるんやなとか、これ夏目漱石ですわとか言うて、あ、そうやそうやとか言うて、で今度ね、大阪城を築いた人、天下統一をした人とか書いてあった。大阪城はあれやなとか言うて、これは棟梁でありますって言うんですよ。棟梁って何か分かります？この大工の棟梁のこと言ってるんですよ。いや、それ細かすぎへんってちょっと思って、なんか、忘れとったら分かれへんって言うたらええやんかって。なんかね、そこからなんだね、こう変化球を投げ出して、ほんで、黄熱病を治した人っていう話だったら、これ野口英世でしょ、これもなんか分かれへんねん。なんかな、これは医者でありますとか、いや当たり前やんけって。
なんでありますの、そこ。
なんか分かれへんけど。
軍人みたいな。
そう、僕は石川啄木で思いっきり上げてしまったから、分かれへんって言われへんようになったかなっていう。
なるほど。
なんかそういうね、おじいちゃん
がやった
っていう。
かえらしいな。
そうそう。
かえら
しいな。今週の
おじいちゃん。
今週のおじいちゃんでした。はい。
いいね、
は
はい、いいね、そのありますいいね。
なんかね、はい、そのなんで軍人っぽいねあります、ケロロ軍曹みたいなね、うん、ありますっていう。
でもそんな人結構多いんじゃないの、そういう可愛いおじいちゃん。
いやでもね、そのおじいちゃんも結構ね、お風呂入らへんかったりするんすよ、うん、
あ、だだこ寝るの。
そうそうそう、冬はね、湯冷めするからなとか言って、確かに寒いんで、うん、入らんほうがええかって言ってたんやけど、いまだにまだ湯冷めするからなって、お前入りたくなかっただけやないかって。
湯冷めするでありますとか言わへん。
言わへん
入りたくないでありますって言ったよな。
そうやね、そうやね。いや、うん、ほんで、だけどね、ちょっとね、もう悲しい出来事もちょっとあってね、なんかね、うん、もうなんかあれやけど、なんていうの、最近会わへんおばあちゃんが来てないなってなっとって、うん、ほんで、おばあちゃん、どないしたんすかって、来てないですけどって聞いたら、施設入った。うん、なんでっていう話したら、いや、旦那さんが殴って、らしいとか言うで、ほんでどうやらその なんていうの、旦那さんは80歳けど働いてるんですって。で孫のなんか学費とか、うん、そんな面倒見てるらしくて、うん、だけど認知症やからもうそのおばあちゃんはもう家事もできひんし、うん、それでなんか腹立って殴られたっていう話やねんけど、いやもうなんかちょっと結構ね、もう楽しんでやったんですよ。最初いやいや来てやって、うん、もう帰りたい帰りたいとか言ってたけど、だんだん楽しんでやって、うん、そのデブなスタッフがおって、うん、その子のお腹叩いてケラケラケラケラ笑ってたんですよ。そのね、なんかこう見てたらちょっとわ、なんか楽しいひとときを過ごしてやったんかなとかちょっと思ったら、うん、ちょっと悲しくなりましたね。なんかもうなんかちょっとみんなでちょっと考えたらなあかんのちゃうっていう、なんか止めた、その殴ったおっちゃんもさ、そのおっちゃんが悪いってことにせんと、うん、なんか誰かが止めてあげなあかんかったんかなとかちょっと思ったり、うん、だから家族やからちょっと、
まあ、
甘えというか、うん、なんかできるもんね、うん、なんかそういうのをちょっとひしひしと感じたね、ちょっと台風の中の、デイサービスでした。はい、
うん、社会派やね。
ちょっとね、寂しかったですね。
ちょっと考えるであります。
考えるであります。、はい、ありがとうございます。
全力シューティングスターラジオ、全力シューティングスターラジオ。このラジオはプオータのプオータによるプオータのためのプロレスポッドキャストです。編集担当私長さんとネタ担当一通が毎回激語りの時間無制限一本勝負を繰り広げております。購読高評価よろしくお願いします。一通、この番組はどんな番組ですか？
この番組はね、レベルの違うプロレスラジオで、これマジ、うん、奥パーズでカンサードな人でもプロレスを愛してる人なら聞いてほしいですよ。
うーん、決め台詞、新日本レスラーの決め台詞ばっかり。いやいや、待って待って、俺らはね、他にも WWE はじめとしたアメプロの話とか DDT みたいなインディープロレスの話もちゃんとやってます。で、あとそれに俺ら趣味のさ、スニーカーのトークとかもちゃんとやってますから。
あー、そうだったか。
ね、そうじゃん。
じゃあ長さん、他に言いたいことありますか？
僕の方からは特にありません。
ないんかい。
全力シューティングスターラジオ、毎週日曜日配信予定、ぜひお聞きください。
おじいちゃんの話とは全く関係ないんですけども。
あ、なかったですか？
全く関係ないんですけども。
つなげた思ったんです
か？全然関係ないんですけど。
はい。
7月21日の、大日本プロレス、エディオンアリーナ大阪第二競技場大会に藤田和幸が初参戦するということでね、発表があったんですよ。これもう1ヶ月前の話だから、ほんまに参戦するかどうかちょっと分からへんねんけど、これがね、どうなのかなっていう話です。一応カードとしては藤田関本組対橋本上谷組っていう、まあいいカードやね、好カード、
うん
うん、です。で、確かこれ 前回とかその前ぐらいの話でも藤田の話してるよね、はい、家臣は準備をするけど、
藤田は頭蓋骨が厚いです。
それはカオルちゃんだけ、
ね、うん、あ、そうですか。間違えました。なんかインプット間違えてました。すいません。
ちょっとグネってしてる。
グネって曲げちゃ
った。おかしなこと。これどうなのよっていうのがあってね、藤田47歳らしいですね。
あ、もうそんなになるんですね。
これどう、ヨマ君どう、このニュース、
このニュースですよね。ちょっと
周りの3選手がどう頑張れるかというところなんですかね、やっぱり。う
ん、ね、
難しいですねこれ。
ね、カルちゃんどうですか。
これね、うん、大日本なんですよね、
うん、
大日本的な試合をするんですか。
いや、あのここはストロング BJ やから、あのストロングな試合をする。
うん、うん、
デスマッチじゃない。
デスマッチの方が面白いような気しますけど、
ね、まあまあね、まあね、うん、
そこまでやればいいのになと思いますけど、
うん、やると思う。
なんかね、そのこの格闘技路線にね行っちゃったっていうのがね、うん、その猪木イズムってなんなんやって話になりますけど、ね、最後の継承者
です
ね。うん、
そうですよね。
なんかね、ちょっと幻想に終わってしまった感じがね、ちょっとありますよね。
なんかその異種格闘技路線が猪木イズムなんでしょうね、藤田にとって、はいはいはい、格闘技路線がね。でもなんかね、もっとプロレスラーっぽい体型してるんだからプロレスしたらいいのになって思いますけどね。
まあね、実際せやねんね。
うん、
総合からほとんどこうフェードアウトしてからもう12年以上は経ってるんですよ。
あ、
多分そうなんですよ。だからそれだけど未だにプロレスに、それこそファンクラスから帰ってきた鈴木みどるみたいに、
うん、
適合してるかって言ったら適合はしないです
よね。うん、してるよね。
全然しないですよね。うん、相手ありき、じゃあ相手ありきですよね。
うん、いい見た目してるんですけどね、本当に。うん、その見た目がいいから、
頭蓋骨がでしょ。
頭蓋骨もすごいですけど、
含めほんまにすごいですよね。
はいはい。うん、
なんかさっき藤田のオフィシャルのホームページ見ても
あるんや、そんな。
あるんですけど、あったんですけどね、トップの画像とかね、めちゃめちゃかっこいいですよ。あ、なんか本当になんかビギンみたいな、なんか
ビギ
ン、ハンジング
とか、わからんでもないですね。
あ、なんかね、なるほどね、ハンジング被ってるね。
かっこいい
男前ですね、普通に、ね、
そうそう、うん、なんかね、もっとこうね、キャラをもっと出してプロレス、
やっぱりね、藤田を光らせようとしたするならば、僕は必ず K1 選手を持ってくるべきなんですよ。そして膝蹴りが得意なやつ、
なるほど、
頭蓋骨に向かって膝蹴りを一直線に飛ばすやつ、あれが必要ですわ。
うん、
あれですよね、ちゃいました。ちゃいます、あのミルコクロコップと か、あのシーンがもう僕は一番好きでしたけど、あれ全然全然
あそこでね、やっぱりこう負けてしまったことがやっぱりこうプロレスの衰退と、ね、
衰退、いやでも
そういう説もあるんですよ。
あの時は僕もすごかった。うわーってだからもうめちゃくちゃ藤田が光ったもん。なんかもうこ、なんだそれでも全然立ってたじゃないですか。
ちょっと頭蓋骨まで行ってた、
頭蓋骨見えとったじゃないですか。やっぱ頭蓋骨やなって思った感じですね。
そこでプロレスだなって、まあ、強さタフさは証明できたけど、でも世間的には K1 最高とかミルコ最強みたいな感じになっちゃいましたもんね、あれで。
まあなあ、そうやな、
持ってかれましたよ ね、
負けたらダメなキャラ だったんですよね。それまでの煽り方とか見たら、やっぱパラオ合宿とか見てたら
出ましたね、猪木アイランド
見てたら、あ、そ、やっぱね、一回たりとも負けたらダメでしたね。
いや、でも僕あのミルコに関しては、なんかあのミルコのとの1試合目に関しては負けの最低は苦だったけど、僕なんか、あ、やっぱプロレス好きでよかったって僕は思ってたっす。なんかあの時は だけど2回目あたりからちょっとあんまりあのスイングせんようになったなっていうか、なんかそういう気はしましたかね。なんていうの、思いっきりいったじゃないですか、とりあえずタックル。もうあれがすごかったわ。なんかもうタックル、膝壊ないのっていう、なんかあの男らしさとかちょっとすごかったなって思ったんですけど、
その後ビビっちゃったんですかね。
ビビっちゃった、いやいや、ビビってない、ビビってない。戦略変えちゃってちょっとね。
いや、藤田っていう選手がさ、総合何試合してるか知ってる？26試合しかしてない。
まあやってるような気が
でもめっちゃ歴長いやん、この人。
はいはい、
2000年に確か行きましたよね、プライドグランプリとかそのあたりですか。
そうそうそう、マークケアをね、
マークケアと
ハンス・ナイマンとのプライドグランプリ2000年1月30日とか一応初戦になってる、ね、うん、でそれから始まって、26試合で15勝11敗
勝ち越してますね、
うん、勝ち越してるね、うんうん、
ただねちょっとね僕もなんかいろんな動画見てちょっと思ったんやけど、プライドのちょっとね、僕が思ってた試合がフェイクっぽいっていうのをちょっと見て、
どういうことですか、
そういうふうに分析したやつの動画見て、あ、言われたらそうかもしれんなみたいなふうにちょっと見えてきてしまったもんやから、なんか僕プライドのあれはなんか評価せん方がいいんかなとかちょっと思い出してるんですけど、
プライドの、勝敗を抜けたらだいぶ巻き越してると思いますよ。
実はその総合格闘技の中に勝ってる選手の中にさ、高山とか安田とか中西学ぶっていうのもあんねやんか。
はいはいはい、
2003年5月2日の新日本プロレスアルティメイトクラッシュで勝ってるって、これも総合なんみたいな、ちょっとな微妙なんがいっぱい含まれてんねんか。
ルールが総合ルールだったんですかね。
まあ一応な、こう分からへん時やからさ、だこの辺入れちゃうと勝ってるけどどうなんかなみたいなところがあってまあまあでもポテンシャルは高い選手だと思うのよね。
中西とほんまにやるんかなガチガチじゃないの、ガチというか総合ってさ結構ねえちょっとねスイッチ入れてやるわけじゃないですか、やるそれ。
中西なんかそんなやってない選手やん言うても、う
ん、今はオリンピック選手
ですから。いやまあそうやけども同じだけお稽古したら多分中西相当強いと思うねんけどな。
絶対強いと思いますよね。
このプロレスしかやってへん人に総合でやりましたって言ってもちょっと無理があるような気がするんだよな。
なんかルールが結構やっぱり、まあ、プライドとかもですけどルールをこうね利用しながら試合が面白くなくなっていって、うん、そしたらもう一回ルールテコ入れしてみたいなずっと繰り返してたじゃないですか、うんうんうん、なんかそれがねルールガチガチになっちゃって総合面白くないなって私は思
っちゃうんで、あれはもうスポーツやからね、うん、今はね、う
ん、なんていうの過激なルールっていうだけでブレイクしてた感もちょっとあるんちゃうかなと、その危険な格闘技やっていうので、
まあ当時ね、今危険な格闘技でラウェイっていうのがあるけどさ全然盛り上がってないやん。
なんか刺激が
ないよね、いまいち盛り上がってないやん
素手やのにね、うん、
ちょっと僕はあの先書きじゃないですよ、ちょっと見てるんですよ地味に。
ああそうなんや、この間日本人の選手出てたよね確か
に、
ね、
奥田選手とかね、うん、IGF の今 DDT に上がってるレスラーね、
ゼロワンに出てるなんか外人選手も出てるやんね確か。
ああ出てます出てます、ちょっと納得忘れちゃった。
アベマ TV で見てるんですか。
アベマ TV で見て
る。僕もほんならちょっと見ようかな。なんかそんな見てないと、もう全部見なあかんわ。新日のとかだからいっぱいあるが、ポーワコでこう右のなんか目覚ましボタンをこう押してこうなんか一応予約はしてんねんけど。
なんか今とやっぱり昔のその総合への幻想って全然違うやんか。で藤田なんかはこうええ意味いい時の総合でうまいことこうポンとこう粘り上がって、今でもそれを引きずってるというか。なんかそれがあるから今回 その大日本プロレスに出るのはまあニュースやけど、これで切符何枚売れるのかなって思うよね。
藤田見ようと思って買う人がどれぐらいいるか
ですよね。そうですよ、刺激的なカードやよ確かに、面白いと思うけど、
でも藤田がデスマッチするんだったら見に行きたいです
よ
ね。
うん、そうです、そこですよ、
はいはいはい、
多分せえへんと思う、
絶対しないですね。
うん、なんでせえへんと思う、みんなせえへんと思うやん、
それこそプライドですよ、
うんうん、なあ多分それやんな、
ですよね、やっぱ、
うんうん、やだね
もともとだってあの新日本くすぶってた時代に、うん、あのこのままだったら中西学よりも僕は下なんですって言って自分変えるために猪木さん側に行ったってい う、
うん、あう
経緯もあるぐらいなんで、
あそう
やっぱりちょっと意識するんでしょうね、もともとそういうの上下関係というか。
そうか、なんかこうちょっとやっぱプロレスを勘違いしてるというか、
うん、
ちょっと残念ですよ ね強いだけにやっぱり
できると思うねんけどね、賢いと思うねんけどね、
ですよね、
うん、なん多分みんな思ってること一緒やと思うねんけどね、
うん、
あのね、前も言ったかもしれへんけど、大日本プロレスが昔お芝居をしたことがあって、リングで、
うん、
2年連続くらいやったから、マクベスかなんかやったことがあってやんか、うん、で、うん、あのお芝居はちゃんとすんねん、
不吉なやつやね、
あのまあ変な話じゃねんけど、うん、でお芝居の間にプロレスがあって、でその結果でこう、まあ、お芝居続いていくっていう、うん、まあ、当然その結果もできてるから、芝居やからやるっていうんやけど、マイクアピールとかもあるんやけど、その中で葛西潤がセリフが飛んで、
うん、
忘れてしまったと、うん、言わなあかんのに、うん、いや多分役名とか難しいから飛んだで言えへんくなって、でこう客席からこうヤジというかヤンヤンの声が出たら、はいはいはい、あの俺はプロレスラーやと、
うん、
あのこんな芝居なんかせんでええんやみたいなことを言ったよね、
うん
うんうん、なんかそれを見てて、うん、まあわかるけどなーって思ったのと、今こう藤田を見てるのと同じ感じがすんねん、わかるかなこの感じ、わかる、
何、共同意識を持てないってこと、
いやー共同意識というかね、例えば今自分が芝居してるからせえねんけど、
はい、
好きなこと別に言うていいんやけど、
表現していいねんけど、
いいねんけど、やっぱ本番で突然やったらまずいのよね、やっぱりね、
うん、
うん、
そのくさじ加減ができないっていうことですね。
そうそう、なんかな、あの時の葛西のあの発言がな、ずっと引っかかっててらしいなとは思うねんけど、
うん、
うん、そう言うたかんやろってもうなんかその自分の中で何だかこう消化してうまいことストーリー続けたらええのに、
うん、
いやね、それを字でやってるのが藤田っていう感じがするんだよな、うん、なんかこうストーリー破りをしたら美味しいとかさ、
うん、
そんな感じじゃないこの人って
ああ多分それは
なんか、
う
ん、
あるよと思います僕も
ちょっと悪いところのね、師匠の悪いところがやっぱりこうあるんですよ、
イズも受け継いでしまったという
時代もあるやろとけどね、
時代もあるよね、うん、
でもきっとデスマッチはせえへんねん、
うん
やった方がいい、まあでもね、その プロのプロレスラーじゃないですよ多分ね、
ああそうやね、
うん、だから そこにもうプロレスラーに徹することができない
ん
ですよね、
うん、秋山が言うその準備ができへんっていうのはそういうことかもしれないね、デスマッチなんかやっぱり絶対信頼関係あってのものやから、藤田とはできへんで怖い怖い、何するか分からへんのに
うん
っていうのはあるよね、
あ、ね、ね、そう、師匠も五寸釘デスマッチをやったんですから一回ぐらいねトライしてみたらいかがかと思いますよ
そんなんやったんですか、
やった上田馬の
助け一回も落ちなかったんですよ、
一回も落ちずやっぱりそうなんや、イズムやね
いろんなデスマッチやってはんねんけどね師匠はね、
はいはいはい、
でもそんな大したことしてへんねんなまあ時代ですな、
時代ですね、
うん、まあ、あの7月21日あの大阪大会行く人はぜひレポートお願いします、うん、誰も行かへんやろな、
タガプロ
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです、
楽しい特攻はもちろん絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん、
家族みんなで聞いてくださいね、
家族と言うな、
恋人同士で聞いてくださいね、
恋人と言うな、
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレーディオ、
俺にも家族あるっちゅうねん、一緒に住んでないけど、
はい、というわけで藤田の文句を言いましたがまあ勝手な話ですけどね、まあ行く人はぜひ行ってください、まあ近所やから我々も行けばいいんやけど、
うん、
興味ある人手挙げて
他のカードが好カードがあればというところですかね、
なあ気になるな、まあ、ドタキャンするんちゃうかなっていうのもあんねんけどね、これ配信の直後ぐらいやから、
うん
うん、どうなってるか楽しみですな、
はい、
じゃあ M 君これぐらいの宣伝お願いします、
はい、A98771390を今飛びました、
飛びましたな
過去祭でしたねA と O が A が大文字で O が小文字です、はい、なんかあれですね、最近なんかあの週刊
プレイボーイ、
プレイボーイか、プレイボーイの話題がね、
ちょっとちょこちょこ出るね、
ちょこちょこ出してくれて、
うん、
平野さんだったんですよね、あれ、
あ
ですよね、
そうですね、うん、こうインタビューとかで、
そうそうそう、
プレイボーイバカして読んでる
プレイボーイ
私はプロレスコーナーがあるんだけど、はい、 ね、あればっかしも出ねえなっていうのがなんか浮き彫りになってるというね。はい、あの何やったっけ、あのギャラやね、 WWE のねギャラの話で ね、 ね盛り上がってましたね、
うん、
は
い、なかなか面白いね、ああいうのね、うん、はい、ああやってネタを振っていただけると ね、
ね、嬉しいですね、
はい、嬉しいですね、はい、はい、というわけでまたネタ振ってください、はい、今回お届けしましたのはともきんと
あゆむと
かおると
ヨマでした。
はい、次の試合も今後来たー、はい、
プロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。